それでは御言葉を味わっていきます。旧約聖書ネヘミヤ記2章4節を読ませていただきます。ネヘミヤ記2章4節、王は私に言った。では何を望んでいるのか。私は天の神に祈ってから、天の神に祈ってからと題をつけました。御言葉を味わっていきます。ネヘミヤの祈りとですね、ネヘミヤの行動に学び習っていきたいと願っています。ネヘミヤはペルシャ帝国で検釈官として王様に仕えていたユダヤ人です。戦争で敗れて連れてこられました。その背後には、主の前に罪を重ねるユダヤ人の人々への主の裁きがありました。バビロン帝国、ペルシャ帝国は、罪を悔い改めることができない主に愛されているユダの国とユダヤ人を主が裁く時の剣として用いられた国と人々だったはずです。主は全世界の主です。王の王ですから、主を信じていないペルシャ帝国にも、その王様にも働きかけることができます。そのことを覚えつつですね、ネヘミヤの祈りについて読んでいきたいと思います。一章の最初にはですね、ネヘミヤが王の検釈官であったとき、ユダから来た兄弟のハナニと数人のユダヤ人からエルサレムが今もなお荒れ果てたままであることが聞かされる。そこから始まります。1章の1節から3節の部分。そのことを聞いたネヘミヤはその場ですぐに悲しみ、座り込んで泣きます。数日間の間嘆き悲しみ、断食して天の神に祈ったのだと一緒の要説は教えます。五節から始まるのはその嘆き悲しみの中から声を上げたネヘミヤの祈りです。最初にネヘミヤは神がどのような方であるか正しく告白をしています。同時に神は恵みをくださる方であり見捨てない方だと告白をするのです。さらにネヘミヤは今エルサレムが荒れ果てたままになっていることを、その理由を知っています。民が主の前に罪を犯した結果です。しかしネヘミヤはその罪を人ごとにしないで、自ら罪を告白し悔い改めて、その上で主の憐れみを求めるんです。祈りから始まるのがネヘミヤ記です。今日は2章の4節を選びました。天の神に祈ってから、ネヘミヤが王様に願いをする前に祈ったことを記す4節。さて、ネヘミヤはここ4節に至る前何を祈ったのでしょうか。私は祈りに祈った後の、収束した祈りであったと思います。確信を深めるための最後の祈りだったと思います。1章の1節をもう一度ご覧ください。ここに第20年のキスレウの月とあります。ユダヤの暦カレンダーによりますと、キスレム、テベテ、セバテ、アダル、ニサンと、カレンダーはですね、進んでいきます。キスレウが今の9月だと思います。ですから9、10、11、12とこう進んでいくわけですが、2章の1節はこの20年というのがアルザクセルクセス王のですね、治世の20年目だとに示します。そして2章の1節はその時が2、3の月だと教えてくれます。嘆き悲しみに祈り始めたネヘミヤはキスレウの月からこの2、3の月に至るまで4ヶ月祈ってきた。そして2章で王様に初めて自分の望みを伝えます。その言葉を王様に伝えるため、そして何よりもエルサレムの城壁が崩れたままであることを知って、ネヘミヤが主が 自分に与え、自分を召しているその仕事をするべきことは何であるのか祈ってきた。キスレウからテブテ、セバテ、アダル2、3へと至るその4ヶ月だったということです。では何を祈ってきたのでしょう。この後でネヘミヤはエルサレムへと旅立ち、城壁を再建する工事に着手します。旅のために、計画を練り準備をし、それが実現するように祈ったはずです。でもその祈りの本質、祈りの一番大切なことはそこじゃない、考えてみたいと思います。旧約聖書一箇所をお開きください。詩篇の27編の4節です。一つのことを私は主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎその宮で思いを巡らすために。957ページ詩篇27編4節の言葉です。そして27編のこの詩人は続く7節では、私はある意味私に答えてくださいと声を上げています。今日の箇所のネヘミヤのこの1章1節のキスレウの月から2章1節に至る2、3の月、4ヶ月間ネヘミヤの祈りは、私はこの27編の4節と7節の詩人の祈りと同じであったと思います。破壊されたままのエルサレムを、その復興を願う心、それはネヘミヤたちが捕囚となって連れてこられることになった、以前の戦争によって破壊されたものです。エルサレムの城壁は崩されて、その門は火で焼き払われたままです。荒れ果てて見る影もない悲しみを映す城壁と門、しかし壊れたまま放置されたままなのは、実は建物ではなくイスラエルの人々のユダヤ人の主への信仰です。1章6節でネヘミヤが心からの悔い改めを祈りました。ネヘミヤが実際主の前に罪を犯したとは私は思いません。しかし同じイスラエルの人々が主の前に罪を犯し、罪を重ねて悔い改めることがなかった、そのことをネヘミヤは知っており、その罪を人ごとだと切り捨てるのではなく、憐れみ深い主の前に悔い改めました。今城壁が崩れたままなのは、そこに住んでいるイスラエルの人の心に主への悔い改めと主に信頼をする信仰が失われたまであることを示しているのです。ですから城壁の再建を願い、主の家であるエルサレムの門の中に入り、そこで主を見上げて主を礼拝すること、そのことをネヘミヤはこの4ヶ月の間祈り続けてきたんです。主のそばに行きたい、主のそばで祈りたい。検釈官という王に仕えて大切な仕事をするネヘミヤは、この4ヶ月間も、もちろんそれ以前も王の信頼を得ることができる、そんな仕事の仕方を誠実に果たしてきた人です。そうしてきました。2章1節には、私は王の前で気持ちが沈んでいたことはなかったですね。いつも最善の状態で心を尽くして王様に仕えてきた。2節では、今度は王が声をかけます。病気でもなさそうなのに、なぜそのように沈んだ顔をしているのか、きっと心に悲しみがあるに違いないと声をかけています。驚くことだと思います。ネヘミヤがこれまで誠実に仕事をして王に仕えてきたこと、王もまたそのネヘミヤを信頼していたことを表しています。それがわかります。しかし同時にですね、出エジプト記の40章2節にはですね、あのヨセフ物語の中、40章2節、もちろん無実の罪で捕らえられたヨセフでありますが、そのところに王の検釈官が投獄されて、王の怒りに触れてここに連れてこられました。 この検釈官はヨセフによって助けられるわけですが、でも同時に投獄されていた料理官長はその後木に吊るされて処刑をされます。王の近くで仕えるというのは名誉なことであり大切な仕事をするわけですが、それは同時に一度王の怒りに触れれば処刑されてしまう、そんな立場にあると思います。時代と国は違いますけれども、王に仕える、しかも外国人であって王に仕えるという仕事をしているニヘミヤが王の怒りに触れてしまったら、その命は危険です。そしてニヘミヤが願っているエルサレムに行って城壁を修復し人々の信仰を回復することができなくなるのは明らかです。ネヘミヤが王に願いを告げるということは、そのような危険があるのです。ですからネヘミヤはこの4ヶ月間祈りに祈ったはずです。1章4節から1章の最後の11節に至るまでの長い祈りの言葉は、どちらかといえばこう悲しみに満ちた祈りであり、主の憐れみを受けること、そして王から実際に憐れみを受けることへその願いがあるように、確信があるというよりは悲しみの、そこで必死に祈り求めている祈りだと、そう言えます。ですけれども、いやだからこそでしょう、ネヘミヤはあの27編の詩人のように主が憐れみ深い方であり許しを与えてくださる方だと確信を持てるまで祈れた、確信があったからこそ祈れた、悲しみを知り主の憐れみを知るから信じるからこそニヘミヤは祈った。そしてどうでしょうか、言えましたこの2章4節で天の神に祈った後、ニヘミヤが王に申し出た願いとはどうでしょうか、大胆と言えるのではないでしょうか。ニヘミヤの願いはこうです。ユダの地へ使わせてください、行かせてください、都へ使わせてそれを再建させてください、予定も旅の計画も細かく伝えます、帰ってきます約束をするんです。無事に通行できるようにそこを治めている総督たちへの手紙をいただけるでしょうか。城門の梁とそして自分が住むための家、その木材をください、そのための推薦の手紙もお願いします、どうでしょうか。まず上手な願い方だなと思います。例えばユダの国を中心地でありますエルサレムを再建させてくださいではなく、先祖の墓のある都を再建させてください、こう言ってます。首都中心地のエルサレムの再建となれば、また南ユダが謀反を起こすかもしれないと疑われてしまうかもしれません。しかしネヘミヤは嘘を言っているわけではありません。先祖の墓がある場所を私に再建させてください、ネヘミヤが愛してくれている王様ならきっと許してくれることでしょう。でも今日生えています、かなりずうずうしい願いです。通行証はともかくですね、木材もくださいですね、大胆すぎます。建て直したいんです、行けるように通行証ください、総督たちに声をかけてくださいですね。でも木材自分で用意するんじゃないのか、通らせてください、許可してください、木材ください、建て直してください、何を望んでいるのか、大胆ですよね。でも祈ったのですから大胆に願うんです。それでいいんです。王様ではなく主は惜しみなく与えてくださる方なのですから。8節には決定的な言葉があります。我が神の恵みの御手が私の上にあったので王はそれを叶えてくださった。王は確かにネヘミヤへの信頼と愛情で、これらの大胆な願いをすべて叶えてくれました、応えてくれました。しかしそこにはその王の背後に主の御手があった。罪を認めて悔い改めて主の憐れみをひたすらに祈った、祈り祈って願ったネヘミヤに 主が大いなる愛を注ぎ、願い通りに憐れみを与えてくださったということです。短く結びのことを言います。どうでしょうか。私たちネヘミヤのように大胆に祈り願ったことはあるでしょうか。ネヘミヤのように一つのことを4ヶ月祈ったことはあったでしょうか。祈ってみたいと思いませんか。祈ってみましょう。祈っていきましょう。お祈りさせていただきます。天と地の創造主なる神様、あなたは今もその技を続けて、私たちが住むこの世界を支えていてくださることを心から感謝いたします。ありがとうございます。あなたの技は素晴らしく美しくて本当に驚くばかりです。今私たちは救い主であるイエス様と出会い、イエス様を信じてここに集まりました。愛する兄弟姉妹と共にここで礼拝できることを感謝します。昨年からのしばらくの期間を私たちは互いに祈り合いながら、あなたを私たちと同じ心で愛する金山教会の方々の愛と助けを受けてこの場で礼拝をしてきました。その背後にもあなたの助けがあったことを感謝します。建物がなくても私たちはイエス様を頭と仰ぐ教会です。どこにあってもいつでもあなたにある教会、あなたによって結び合わされている兄弟姉妹であることを告白をします。ネヘミヤは一人自分の正しさを誇るのではなく、むしろ民の代表として悔い改めの祈りをしました。そして信仰を回復して人々が死だけを仰ぎ見ることができるようにと行動をしました。そのために祈り、祈って告白し、祈り求めて行動しました。私たちも今ネヘミヤの祈りと行動に習いたいです。私たちの拙い願いも聖霊様が引き上げてください。私たちは悲しむ時も苦しむ時もあなたに信頼し、あなたの憐れみを信じて期待して祈り、朝に祈ります。この祈り、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストのお名前を通して